上村優也のヒートストームステーション。はい、皆さんこんにちは。新日本プロレスヒートストーム上村優也です。そしてお相手は、はい、この方です。
私村田春夫です。よろしくお願いします。さあ、上村選手、はい、第2回目でございます。
はい。
はい。どうでしたか、手応えは。
手応えは、もう、バッチリです。
バッチリですか。
はい。
やりたいようにやれてますか。
今のところもうめっちゃはい。
はい。今のところ。今後はわからない。はい。どうですか、今回2回目になりますが。
はい。
どんな話をしていきましょうかね。
どんな話をしていきましょう。まずは、では、もう近くなって、たとこから言うとですね。
はい。
4月24日、金曜日に、愛媛県、僕のふるさとですね。
地元ですね。はい、
テクスポート今治にて、今治大会が、開催されます。
はい。
お、
はい。
なんかもう今日もちょっとプロモーションされてきたということで。
そうですね。はい、今日は、今治の僕の、知り合いの方、ね、協力している方、そして議員さんの方がですね、シノプレスの本社の方に、ね、東京の方に来てもらって、でそこで、まあ、ちょっといろいろ、はい、やらせてもらいました。
はい。
はい。もうぜひね、皆さん、本当僕の、初めてプロレスを見た会場も、このテクスポート今までだったんですよ。
お、そうなんですね。そうなんですね。
2001年。
お。
僕、小1ぐらいかな。はい。もうすごい、初めて見た会場なんで、ここでまた僕が試合をするっていうね、プロレスになって、そういうのをね、ぜひね、今治に来て見てほしいです。
うん。で、なんか FC 今治J2 の。
はい。
はい。ゲスト出演されて。
はい。これ去年も、FC 今治の、イベントって、まあ、試合ですね。ちょっと出演させていただいたんですけど、今回もね、今年も、そちらのご好意でね、出演させていただけるんで、ぜひね、そちらにも、来てほしいなと思います。これは4月5日ですね。愛媛県の方は、もう今治、集合。
お。え、これ、来れるもんなんですか、ちなみに。距離感よくわかんないん
で。距離感はですね、まあ、大体なんとかなります。はい、皆さん、もう電車もあるし、もう車もあるし、
車は
ね、まあ、飛行機を乗る距離ではないんで、
なるほど、
ね、はい、宇和島からでも来れます。
お。じゃあぜひね、
はい、
愛媛県中の、
はい、
プロレスファンも、そうじゃない人も
集まってほしいですね。はい。まずは4月5日。
はい。
FC 今治の、この試合にですね、来ていただいて。で、その後4月24日金曜日に、テクスポートで今治大会、シノプレス今治大会を、見に来てください。
はい。どうです？やっぱ凱旋大会って、
はい。
特別な思いがありますか？
ありますね。やっぱこう、僕が見に行ってた、ファンの時見に行ってた会場で、僕が今度は、こう見せる側として立つっていうのが、もうすごくこうグッときますね。で、ね、僕がこんだけ今、プロレスラーで、ね、こうなってるんだぞっていうのを、今までこう、ね、お世話になった人とか、ね、そういうね、関わってきてくれた人たちにも見せたい。ね、その人たちだけじゃなくて、今の、ね、今治キッズ、
うん、
今治のちっちゃい子たちにもね見せたいし、もういろんな人に見せたい、うん、
ね、地元の高校、今治のね工業高校出身で、どうですか、はい、地元のお友達とかっていうのは、
はい、
まだいらっしゃるんですか。
いますね。やっぱ出てる人もやっぱいるんですけど、ええ、まあ、今治に残ってる友達もまあいます、
はあ、
で、まあ今治で試合、僕がプレスになって今治で試合をするってなって、あ、じゃあ見に行くわっていう、久しぶりに会う友達とかもやっぱいるんですよね。
いやー、楽しみですね。はい。
だから本当に、今まであんまり、こう、疎遠だった友達とか、知り合いの人とかも、こう、はい。集まってくる。
リング上に上がって、うん、カッとヒートストーンポーズ取った時に、はいはい、ちょっとそこら辺のね、懐かしい顔とか目に入っちゃったら、
いやー、
ぐっときますよね。
きますね。きますよ、
これ、いや、燃えますよね。試合にも熱入りますね。
いや、入りますよ。めっちゃ気合入りますよ。もう、
ね、まだカードは出てないんです
よね。対戦カードがまだ、ね、わからないんですけど、ちょっといいとこ見せないとな。
いや、
大丈夫ですよ。
まあ、いつも通りですね。
そう、いつも通り。ヒートストームを見せればいいんです。そうそう、
いつも通り、
はい。やる気がないわけじゃないんですよ、皆さん。はい。いつも通りなんです。はい。そうそうそう、いいことなんです。そうそうそう。いい意味でのいつも通りです。
もういつももう、全力。
はい。いつも熱い。そう。なんで目をそらすんです
か。いや、そうですよ。もういつもね、はい、120% ですから。う
ん、いやでもね、今ちょっとそのねプロモーションの話であったんですが、
はい、
この愛媛テクスポート今治、
はい、
はい、初めてプロレスを観戦した会場だということで、
そうです。
え、小学1年生、
はい
はい、
確か。
でも前あの第1回目で話されていて、プロレスの虜になったのは2009年の中学3年生の頃の、
はい、そうなんです、
テレビで見た G1、
はい、
はい、
これ話していいですか。ちょっと長くなるんですけど、
はい、
まず、この小学校1年生の時にテクスポートに行ったっていうのは、僕、プロレス全然知らなくて、でも、僕の親の友達の息子が、すごいプロレスを好きだったんですよね。
はい。
で、その人の家に行って、まあ、その人が当時高校生ぐらいかな。で、もう、その人に、なんか、プロレスごっことか言って、すごいなんかこう、やられてたんですよ。
なるほど。
で、プロレスも全然知らない。でも、今度、新日本プロレスが今治に来るけん、見に行こうって言われて。
ああ、
で、当時の、なんか目玉が、あの、2メーター30の、あの、大巨人二人組が来る。誰でしょうか。
2メーター
30って。2メーター30。めっちゃでかい。
誰だ、新日本です。
新日本プレスです、
うん、あれかデモリッションズ。あ、でもデモリッションズそんなでかくないですよね、うん、あの悲願ってとこですかね。
ああ、いや、まあ、もういなかったですね。
あ、
二人組ですよ、
うん、
もういいですか、ね、言って。
ああ、なるほど、クイズだったわけですね。はいはい、お願いします。
はいはい、はい、あのジャイアントシルバーとジャイアントシーンっていう、
ああ、は
い、
そうだ、
はい、
すごい
っていう、めっちゃでかい、大巨人二人組が来るから、もう行こうってやれ、誘われて、もう連れて行かれたんですよね。で、その時に初めて僕がプロレスを、その、今回のテクスポート、今治でプロレスを見て、で、まあ、試合の、正直試合の印象ってあんま残ってないんですよ。まあ、記憶残ってないんですけど、その、僕の知り合いの人が、僕の手を取って、花道までこう連れて行って、で、入場する選手をこう、触らしたんですよね。したらなんか、その触った選手がすごいヌルヌルしてて、うん、何これみたいな。で、とりあえずそれを僕は嗅いでみたんですよ。
はい。わかります。
じゃ、めっちゃいい匂いして、はい、うわ、めっちゃいい匂いって、その記憶が今でも残ってるんですよね。その匂いの記憶も。で、その触った選手が、長野さん。長野選手。
おぉ。
はい。で、めっちゃいい、もうそっからずっと、わみたいな。
プロレスラー。
プロレスラーにちょっとすげえ、めっちゃいい匂い
するんだ。
するし、っていう、あれがあって。で、まあ、そのプロレスを初めて見に行ったタイミングと同じぐらいに、同じ時期に、隣の人が、家の隣の人がですね、今度プロレスのゲームを持ってたんですよ。で、そのプロレスのゲームの中に、グレートムタっていうキャラクターがいたんですよね。
はい。まだ全然知らなかった
と思うんですよね。はい、もう全然知らなくて。で、え？グレートムタ？何この人？みたいな。もう、めっちゃ、なんていうのですかね。興味そるじゃないですか。はい、見た目と、毒切り吐くし。で、プロレスにハマったというより、グレートムタにハマったんですよね。最初。で、ツタヤに行って、グレートムタ特集の VHS を、もう同じやつを何度も借りて、っていうぐらい、もうグレートムタにハマって。でも、また小3ぐらいからもうプロレスを全く見なくなるんですよ。で、今度またその中3のところに繋がるんですよね。
ああ、しばらくプロレスを離れていた上村少年が。
はい。
深夜2時に。
はい。はい、に、たまたま見て、で、僕はプロレスしたい。プロレスになりたいと思って。
そこに直結しちゃうんですか、もう。
しましたね。もう割とすぐ。割とすぐですね。
もうファンを飛び越えて、なる。
まあそうですね。
あ、したい。面白い。
したいってなったっすね。
でも、今お聞きしていて、
はい、
その小学校の頃、グレートムタを見て、はい、
うん、
伝えに行って借りて、同じのを何度も見るって、
はい、
もうその時点で、もう上村少年の中には、 もうプロレスファンとしての素養が備わってましたね。
お
ー。はい。大体見がちですよね、同じものね。
ああ、そうですか。
はい。私はあの、ロードウォリアーズの VHS を使って
ロードウォリアーズ。
はい。スラムの、路地裏で、タバスコ一気飲みしたりとか。
タバスコ一気飲み、
ネズミを食べたりとか。
そういうなんか、プロモーションビデオみたいな。
プロモーションビデオが
ついてて。
それを見て、また次の日の学校で、うん、やべえぞ、ロードウォリアーズ
って。いや、それ衝撃っすね。ネズミ食うってもう。
ラリアットとか角材でトレーニングしてたぞとか。
やっぱそういうなんかありますよね。はい、ちょっとそういう、何これみたいな衝撃が。
は
い、
やっぱ、ムタもそうです
ね。そうなんですよ。ね、あんな霧なんか、どうやって吹いてんだみたいな。で、なんかそのムタ特集のビデオで、マサ斎藤さんか誰かが解説されてて、で、言われてたのが、ムタは口の中が二つに割れてると。
お
だから、赤と緑を吹き分けられるんだって言って、腹の底からこう湧いてきて、それを緑と赤に口が二つ割れてるから。っていうのを言ってて、僕それ信じてましたから、
ね。斎藤さん言いますね。素晴らしい。いや、
それは斎藤さんか誰かちょっと覚えてないですけど、はい、確か斎藤さんだったような気がするんですよね。
いや、それはね、やっぱりわかります。僕中学生の頃かな、大体、うん、全日本プロレスで、歌舞伎さんが出てきた時に、衝撃的でしたね。だから、やっぱ、当時少年としては、その、歌舞伎さんの前身が誰だったのかなんて全然わかんないわけですよ。だ突然現れた、なんか怪物みたいな人で、熊取りして、ドッキリ吐いて、ちょっとそっぱ。
東洋の神秘
みたいな。東洋の神秘で、顔もほとんど見えないし、アッパーカットしてトラスティックして、あっという間に勝っちゃって、痺れましたね。
いやー。
やっぱ真似しましたもん。
いや、絶対しますよね、毒切りは。
プロレスって、意外やっぱ真似できるって、大事じゃなくないですか？
確かに大事ですよね。もう、ドッキリなんてみんなしますよね。絶対一回は通る道だと思うんですよね。
はい、なんかね、修学旅行とか、まあ、学校で旅行行って、お風呂入るとみんなドッキリ吹いてましたからね。はい、
ふうふうふうふう。
そう、そう、そうですか。でも、衝撃だったのが、その、はい、G1、中学3年生の時に G1 優勝を見て、中部選手の、はい。プロレスファンにって種類には書いてあるんですが、違うじゃないですか。プロレスラーになろうとしてますよ。
そうですね。じゃあ最初はまあ確かにプロレス、面白いってハマった。でも、ほんと割とすぐもう、なりたいってなったっすね。
じゃあそこから中学3年生の上村少年はプロレスラーになるために動き始めるわけですよね。
はい。はい、
まず最初に何をしました？
まず最初に、まあ中学校の終わりだったんで、で、まあ高校に、まあ行くってなって、で、そのたまたま高校行く高校にレスリング部があったんですよ。
うん。
だから、もうプロレスラーなるんだったらレスリングやらんといかんなと思って、で、そっからもうレスリング始めて、で、こう徐々にレスリング部で、こう、体を作って、ね、そういうレスリングを身につけて、で、今度大学に行くっていうチャンスがあったんですよね。
はい。
はい、レスリングを続けてて。そして、まあ、当時まだ体がね、まだ小さかったんで、大学に行って、レスリングを続けようと思って。で、まあ、レスリングもすごい、ちょっと勝手出して、こう、楽しくなってる時期だったんで、でレスリングをもっとこう実績作ろうと思って。で、大学でもレスリングをやって。
はい。
で、卒業するときに、新日本プロレスの、テストを受けて、で、卒業と同時にですね、入門っていう形ですね。
新日本プロレスってのはもう、うん、この2009年の真壁選手の G1 優勝を見たときから決めてた。
いや、もう最初のその小1の頃からですね。ずっともう新日本プロレスだったんですよ。
はいはい、はい。
僕の中ではもうプロレスイコール新日本プロレスだったんですよね。だから、もうそのプレスラーなりたいと思った時にはもう新日本プレス以外は考えられなくて、もう新日本プレスでプレスラーになれなかったら僕はプレスラーにならなくていいって思ってたんで。
素晴らしい。
はい。だからもうずっと新日本プレスしかなかったですね。
で、新日本プロレスの入門テストってのはこういうことをやるっていうのはある程度
まあ、ある程度も今のじゃやっぱ調べたら、ね、ええ、もう出るんで、スクワットはもうとにかく1000回はできるようにして、で、あとはまあ、レスリングもやってたんで、ある程度まあ、体力は、はい、あったんで、あと、そうですね。
でもそうやってその、中学3年生でなるって決めて、そうだ、プロレスラーになるならレスリングだってレスリングを始めて、やっぱレスリングはやっといてよかったですか？
いやー、よかったですね。それがあったから今の自分も、あると思いますし、はい。
グレコローマンスタイルだったんですね。
はい。はい、そうです。
フリースタイルとグレコって何が違うんでしたっけ？
ですね。フリースタイルは、全身、足、下半身も、使った攻撃ができるし、相手の下半身を、
攻めることもできる。
はい。そうです。
どうしたんですか？なんか、上村選手ってなんか途中ではにかみますよね、喋ってて。
そう、すいません。なんもないですよ、
は
い。
なんか言葉飲み込みません？大丈夫ですか？
はいはい。相手の下半身も攻めることができる。はい。
変なタイミングでね、
ヒュッとこう。
そう、ヒュッと言葉を聞こえますよね。
ちょっと言葉を選ばないとと思って。
ああ。今のタイミングで何を選ぶんですか？
はい。まあまあまあ。
で、グレコローマンは、言って簡単に言えば、その下半身は攻めちゃダメと。
はい。だから、足にタックルを入れたり、例えば。で、投げるときに相手をこう、相手の足をかけて投げたり。でも、グレコローマンっていうのはそういうのが禁止されてるんで、タックルを入るのも、もう胴にタックルを入る。胴タックルって、うん。はい。足に入れないから。足触っちゃいけないですよね。で、投げるときも、もう、相手の足を触ったりかけたりして投げれないんで、結構豪快ななんかまあ、プロレスでいうジャーマンみたいな投げ方とか、ベリートゥーベリーみたいな、そういう投げが、結構豪快な投げ技が多いですね、グレコローマンスタイルは。
それはやっぱグレコで行こうっていうのは、そのプロレスラーになることを見越して、それともレスリングの資質としてこっちの方が合ってるなみたいな。
まあ、それもありましたね。はい。で、僕、大学生の時に結構足、膝を怪我して。
ああ、なるほ
ど。で、はい。あんまりこう足を触られたくないからっていうので、グレコローマンっていうのをね、当時監督にも言われたんかな。もうグレコやりなよみたいな。はい。そしたらまあグレコローマンが楽しかったですね。
でもそんな古傷がある中で、新日本プロレスのテストをクリアできるぐらいのスクワット旋回とか。
はい。
もうすごいですね。
気合いっすね。
気合
はい。もう気合い。もうやっぱ最後そこじゃないですかね。もう気合いっす。
一発で。
はい。
入門テストを受かって。
はい。
はい。で、練習生もこれ調べたら1年。
お
ぉ。そう、ちょうど1年でしたね。
うん。1年でデビュー。
2017の4月10日に入門。で、デビューしたのが2018年の4月10日なんですよ。
うん、
も
う
ちょうど1年。
本当だ。
はい。もうちょうど1年でしたね。
ライオンズゲートですよ。
ああ、そう、ありましたよね。
懐かしいですね。
新宿フェイス。
新宿
フェイス。はい、若手主体工業みたいな。
はい、ねえ、うん。成田蓮選手でした。
はい。はい、デビュー戦の対戦相手、はい、成田選手でしたね。うん、
いやー。すごい、やっぱ、なる人はなりますね。プロレスラー。
うん、でも村田さんはいつからこういう今のお仕事をしようと思いました？
大人になってからです。全然大人になってから。
プロレスラーになろうとは思わなかったですか？
思いました。
お
っ、そうだ。中学生の頃思ってました。
あ、じゃあ一緒じゃないですか。一緒っすよ、そこは、はい。
友達、プロレスの友達と毎週、学校終わった後、ジム。まあ、ジム、今ほど素晴らしいジムじゃなくて、カルチャーセンターの、500円で2時間借りられるような、
はい、体育館とかで、
はい、のジム行って、ずっとブリッジとかしてました。
ブリッジなんや。
はい、なんかブリッジ、いや、ほら、もう時代が全然違うんで、
はい、
もう本当に新聞とか、集合集プロで入ってくる情報しかないんで、うん、だ本当に我々の時代だったら、入門テストに何をやるってのは分かんないですよ。でもなんかみんな、雑誌とかで。
ああ、やってますね。
ブリッジやってるんで。
で
腕、そう、腕組んで、
はい。
これやりゃいいんだろうと思って。スクワットとブリッジばっかりしてました。
ああ。
で、まあでも、これ、X のポストでも僕言ったんですけど、
はい、
当時って本当にプロレスラーは180センチ。
ああ、みんなでかいイメージがありますよね。
75か80かな。
うん。
キログラム。
うん。
で、それ以下だと、もう履歴書すら通らないと。
ああ。
門前払いと。っていう時代だったんで、 無理だねって伸べなかったんですよ、背が。だから、これ無理だねっていうのと、あと想像以上にそのブリッジとかスクワットのトレーニングがきつかった。
へぇ、
うん、だからやっぱ素人が、なんか見よう見まねでできるようなものじゃなくて、やっぱこうやってスポーツをちゃんとやられてる方だったらよかったかもしれないですよ、ね。そこまでの頭がなかったんですよ。
あ、は
い、で、数年後、まあ大人になってこの仕事始めて、あの、ウルティモドラゴン選手とお仕事一緒して、
はい、
同じこと聞かれたんですよ。
う
ん、え、村田さんはプロレスはなろうと思わなかったの、はい、って言って、いやー、なろうと思ったんですけど、身長がね、ちょっと足りなくて、つったらちょっと笑った。じゃあなれないよって言われたんですよ。で、それは身長が足りなくてなれないよじゃなくて、それで諦めるんだったらなれないよって言われたんですよ。
だからそういうなんか古いにかけるための、
はい、
あれかもしんないっすよね。
で、考えてみないって僕もそうでしょ、つって。
ウルティモさんはね。
で、ライガーさんもそうだよね、つって。なんだったら小鉄さんもそうじゃない、つって。でも、あの人たちはなってると。それどういうことかって言ったら、なりに行っちゃうんだよ、つって。
やっぱ気持ちが、どうしてもっていう気持ちが。
なんなら、道場行っちゃうからね、話したいっつって。帰れって言われて、何しに来たんだ、帰れって。
もう、直談判。
そう。
入
門手伝いにもさせてください、みたいな。
あ、
だからそういう、ウルティモさんの言葉曰く、そういうネジの外れた人間がレスラーになるって
言ってました。なるほど。
村田さんは
常識外れというか。
そう、村田さんは常識人だねって言われました。
あ、なるほど。
いやでもね、でも なってたら、ね、世代的にやっぱ、あの、永田さんとか。
ああ、第三世代になったかもしれないね。第三世代。
そうですね。
そう。
い
やでもすごいな、やっぱ。なるべくしてなったんですね、上村選手
も、
ね。
ああ、もう僕も本当もそれしか考えれてなかったですね。もう絶対プロレスラーになって、ね、なんかプロレスラーとしてこう、ね、活躍したいっていう。
うん。なんかそういう目標としていたとか、こういうレスラーになりたいっていう人はいたんですか？
ああ、でもこういうレスラー。でもまあ、中3の時にその見た真壁選手、真壁さん、うん、かっこいいなと思いましたね。なんかもう、すごい男らしい。
若部選手のようなレスラーになろうじゃなくて、こういうかっこいいレスラーになりたいなってい
う。そうですね。なんかもう俺はよ、スーパースターだからよ、みたいな言ってたんですよ。
言ってました。
はい。はい、スーパースターってめっちゃかっこいいなと思って。もうでも僕はスーパースターにならないとって思って。
ああ、
うん。もうそれですね。スーパースターっていう響きがそれかっこいい。
ああ。一時期めっちゃ言ってましたね、確かに。
言ってましたよね。
言ってました
よ。面白い。いや、
もう自分で言っちゃうんや、みたいな。かっこいいな。
上村選手も言えますね、多分ね。
あ、
やっぱヒートストームからスーパースターへ。
そうですね。すね、
はい、
この、ちょっとね、こういう、
そう、
スーパースターへの道。
ああ、いや、ちょっと印象変わりました。
あ、
上村選手。
うん、
優等生ってのはなんとなく、あんま変わんない。優等生っぽいとこもあるのに、やっぱそういうその、
そうですね。
ね、踏み出したら止まらない。やっぱ熱いものを持ってるっていうのは。
優等生っていうのは自分ではそう思わないですね。
うん、
これのよく言われることですけど、うん、棚橋さんには憧れてなかったっていう。
ああ、まあそうですね。棚橋さんって、もう僕はその、見てた、2010年とかですかね。そして、こう、完成されたというか、まあもちろん、棚橋さんを見て、おおっていうのは思ってましたけど、なんか完成された感があって、
うん、
なんかこう、そこに立ち向かっていく選手とか、
あ、また黙っちゃい
ました。いや、難しいな。いや、でも、棚橋さんも、まあ、まあ、憧れはないとはね、もう言ってますけども、やっぱりかっこいいなとは思ってました。
うん
うん、
でも、棚橋さんのようになるとか、例えば、真壁さんのようになるっていう、はい、明確な、その、なりたいものがあったわけじゃなくて、
そうですね。
とにかく、スターになりたい。
スーパースター、なりたい。で、よく、こう、髪の端切れとかに、こう、なんか書いてましたね。
端切れ。
はい。こう、体を書いて、
うん、
で、どういう髪型で、どういうコスチュームで。
セルフプロデュースだ。
はい。っていうのを書いてました、よく。あ、こういう感じのコスチュームでとか、筋肉つけてとか。
どうです？その頃の自分がイメージしていた自分に慣れてます？
慣れてますね。
あ、
いや、慣れてないんですよ。すいません。いや、これ、まだ僕慣れてなくて、まあ、その確かに、まあ、まあ、髪型とか、コスチュームとかっていうのは、その当時僕が描いてたものに、もう結構近い。ただ、僕はそこに、いつもチャンピオンベルトをこう書いてたんですよ、腰に。うん。
それだ。
それなんですよ、足らないのが。
うん、ラストピースが足ら
ない。そうなんですよ。それ。もうそこを腰に巻いたら、その時に描いてた僕になれる。まあまあ、それで終わりじゃないけど。うん。うん、
でもなんか一つのね、上村優也少年が夢見ていた、
はい、
なりたい自分に、
はい、
まずはたどり着けると。
そうですね。まあ、形としてそうですね。うん。
ね、今ね、確かにもうキャリア今度4月10日
はい。
でしたっけ。で、8年を迎えて。
そうですね。もう
8年。で、9年目に突入するわけですよ。で、確かにね、KOPW だけなんですよね。
その実績で言ったらですね、
はい。今ベルトはね、やっぱ上村選手、うん、なかなか負けてないという状況で。うん、あ、いいですね。だから今のエピソードを聞いたら、
うん、
ちょっと上村優也の、やっぱタイトルマッチ、
うん、
ちょっと見方変わってきますね。
おー。はい、で、まあ、リング上に僕をこう、僕が立ってる姿っていうのを描くわけですよ。当時。で、そこに、この会場にたくさんお客さんがいて、とか、そういうとこまで描いて、そういうのを、はい。その中で、こう、うわってやってる、なんかこの、スーパースターみたいな、絵をよく描いてましたね。落書きしましたね。
いや、やっぱ持ってますね。やっぱなんか資質あるんですね。うん。はあ。でも、やっぱそれは、
うん。
すごいなと思うのが、やっぱそのスターになる自分っていうのをやっぱイメージして、はい、やっぱ人前に立って、人前に出て、見てもらいたいっていう、
うん、
その意識がその頃からあったっていうのは、うん、やっぱ、スターの資質を持ってますね。
ですかね。
うん、
僕結構でも、中学校の頃は意外とシャイだったかもしれないです。いや、まあまあまあ、なんか、そういう年頃だからかわかんないですけど。まあ、
思春期ですからね、は
い。ちょっとなんか女の子となんか話してるとか、うん、ちょっとなんかダサいな、みたいな。結構硬派な部分があった。
シャイで硬派。
はい。なんかもう、うん、僕はもう女子、俺は女子とはもう話さんから、みたいな。
お、かっこついさん。
ちょっとかっこつ、ツンツンしましたね。
面白い。やっぱこれ、やっぱいいですね。うん、上村優也のヒートストームステーション面白いですね。
はい、で、今度高校上がったら上がったで、工業高校だったんで、あのね、女子がいなかったんで、うん、もう話さない。高校時代だから僕女子と話しないですね。
お母さん以外。
お母さん以外。ばあちゃん以外。
あ、ばあちゃん以外、
はい。私も高校は男子校でした。
おー。
はい。だから、全く女っ気のない、高校生活。楽しかったですね、でもね。
まあ楽しかったですね。
男子校って、ね、楽しいんですよ。
もう本当にもう、レスリング部のむさ苦しいって言ったら失礼やけど、男とこうね、こうずっと触れ合って。はい。で、こうたまにこうなんか手つないで帰ってるカップル、高校生カップルが見てるとか、わーとか思って。でもまあまあね、まあ。それはすごい。はいはい。まあ全然それは良かったですけどね。うん。
寂しそうな言い方しないでください。はい、でも体作りに関しては、
はい、
その自分の思い描いたイメージ。まあでもやっぱ中学生から始めたわけですよね。
はい。
中学3年生からレスリング始めて、ね、理想のプロレスラーの体験になるための言ってみれば。
あ、まあ中3、いや中3の頃はまあレスリングやってなく、高1から
ですね。まあまあまあもちろんその。
はい。
中3でプロレスラーになろうって言って、じゃあ高校ではレスリング入ろうみたいな感じ。
そうですね。はい。だから本当、高校からはもう本格的に、そのトレーニングとかも始めて、でしたね、
うん。
うん。
もういわゆるその体作りから。
そうですね。
はい。
でも、当時、高校入った時は僕50キロしかなくて。
ええー、
はい。
それはまあ、普通というか、ちょっと
痩せてる。いや、そう、体、はい、
はい。
結構小柄で、
ね、
はい。で、高校の一番軽い階級っていうのが50キロ級だったんですよ。
はい。
だからもう50キロ級、みんな減量をして出るわけですよ、50キロ級に。でも僕はもう減量なしでもう50キロ級に出てましたね。
でも、あ、でもそれって多分ね、その、いい話ですよ。
お
自分はひ弱だから強くなれないって思ってる人もいると思うんですよ。
はいはい、
強くなれますね。
全然なれます。もうね、なれます。どんな人でもなれます。
はい。はい。もうそれを見せると。
それをね、どんどんやっぱり僕もね、そういうのを発信していきたいですね。はい、でいろんな人に、多くの人に届けたい。
あ、そうですね。まさにこの、
はい、
ヒートストームステーションの、
はい、
テーマですね。
テーマ。
はい。はい、いやー、いい話聞かせていただきました。
はい、
いやー、なんか、多分視聴者の方も、上村優也選手の見方がね、また、多層的になったというか、うん、層が増えて、
はい、
いやー、増やしていきましょう。
ちょっといいですね。はい。
はい、じゃあ、そろそろ、
はい、
お時間の方やってもらいましたので、
はい、
上村選手、
はい、
エンディングお願いします。
はい。それでは皆さん、本日も、ご清聴ありがとうございました。村田さん、真下さん、ありがとうございました。みんなのハートを熱くするのは、この俺、ヒートストームだ。おっしゃー。ありがとうございました。
ありがとうございました。